1ページ2新型コロナウイルス感染症とこれから。これからは新型コロナウイルス感染症と共存しながら日常生活を送ることになります。市民の皆さんには新しい生活様式を実践していただくとともに、事業者の皆さんには業種別ガイドラインに基づいた感染予防のための取り組みと、感染症のまん延防止を心がけながら事業活動を行っていただくようお願いします。また新型コロナウイルス感染症の影響を受けた人への支援策について、詳しくは2ページから5ページをご覧ください。7月15日現在。もう習慣づいていますか？感染防止の3つのポイント。 ID10236843684 基本的な感染防止対策を取り入れた生活様式を実践し、感染が拡大しないようにしましょう。1ページ、イラスト。手洗いやマスク着用、3密を避けるなど、感染防止のポイントを示す簡単なイラストがあります。イラスト、終わり。1、こまめな手洗い。外出先からの帰宅時、調理前、食事前、トイレの後などは、石鹸を使って丁寧な手洗いを。2. マスク着用、咳エチケット。口や鼻を覆い、飛沫が飛ばないように注意。また、発熱や風邪症状があるときは、外出を控えてください。3. 3密を避ける。3つの条件が揃う場所は、集団感染のリスクが高いため、これらの条件が揃う場所は特に避けてください。コロナと共存する現在の新しい生活様式。買い物。計画を立てて素早く済ます。一人または少人数で空いた時間に。レジに並ぶときはスペースを。電子決済を利用。購入しない品物はなるべく触らない。1ページ、イラスト。マスクをして一人で買い物をする女性。空いた時間帯を選んで買い物をしています。イラスト、終わり。食事。出前や持ち帰りを利用。料理は大皿を避け、個々に。お酌やグラスの共用はしない。1ページ、イラスト。ピザの宅配を利用する女性のイラストです。イラスト、終わり。飲食店の利用は食べ得チケットがお得です。詳しくは2ページと54ページをご覧ください。公共交通機関の利用。混んでいる時間帯は避ける。マスクの着用や咳エチケットを徹底し、会話は控えめに。徒歩や自転車利用も併用。1ページ、イラスト。電車内の2人の乗客。マスクを着用し、間隔を空けて座っています。イラスト、終わり。本市の公共交通の感染症対策について、詳しくは3ページをご覧ください。手続きはお済みですか？特別定額給付金の申請期限は、8月31日までです。ID10233522 給付額、対象者1人につき10万円。対象、基準日4月27日において、市の住民基本台帳に記録されている人。申請期限、8月31日、消印有効。その他、郵送またはオンラインで申請してください。給付方法や申請方法など詳しくは、市ホームページをご覧になるか、特別定額給付金コールセンター。 電話 688-8340。 世帯や個人の皆さんへの生活を支援します。 ID 102-3516。 2ページ表。この表は世帯や個人の皆さんの現状と支援が示されています。暮らし、住まい、教育、食べるの4つに分けられ、それぞれ内容、問い合わせ先が記されています。順に読んでいきます。暮らし、生活に困っている。生活福祉資金貸付制度、 QR コードの表示あり。2つあります。1つ目、緊急小口資金。内容、原則10万円、条件により最大20万円。問い合わせ先、市社会福祉協議会、電話 636-1215。 2つ目、総合支援資金。単身世帯15万円、2人以上の世帯20万円、原則3ヶ月以内。市社会福祉協議会、電話 636-1215。 住まい、休業による収入減で住居を失う恐れがある。2つあります。1つ目、住居確保給付金。 ID 100-4799。 QR コードの表示あり。原則3ヶ月間、最長9ヶ月間。家賃相当額を支援。自立相談支援機関、住居確保給付金専用、携帯ダイヤル、電話 090-8028-7570。 電話 090-8028-7571。 電話 612-6668。 2つ目、市営住宅の提供。 ID 102-3608。 QR コードの表示あり。戸数20戸。ただし申請状況によっては提供戸数を追加。入居期間、原則6ヶ月以内、以降6ヶ月の延長も可。家賃、世帯収入により算出した額。条件により最大 100% の減免措置あり。住宅課、電話 632-2555。 教育、経済的理由により学業継続が困難。奨学金、 ID 102-3589。 QR コードの表示あり。高等学校、高等専門学校、専修学校、高等課程、中等教育学校、後期課程。自宅通学は17,000円。自宅外通学は18,000円。大学、大学院、短期大学、専修学校、専門課程。自宅通学は35,000円。自宅外通学は45,000円。教育企画課、電話 632-2705。 食べる、飲食店を利用したい。宮野食べ得チケット、プレミアム付き飲食券。 ID 102-3805。 QR コードの表示あり。一冊5000円で6500円分の飲食券をオンラインや市内郵便局などで販売。一人一回につき2冊まで。複数回購入可。早期利用でさらに1000円分のもっと食べ得チケットと交換できます。どちらもなくなり次第終了。詳しくは54ページへ。 プレミアム付き飲食券コールセンター、電話341-6732。表終わり。国のマイナポイントに市のポイントを上乗せ付与します。 ID102-2155。 国が実施するマイナポイント事業に合わせて、市が提携するキャッシュレス決済サービスを選択してマイナポイントを申し込んだ人に、市からポイントを一律1000円分上乗せ付与します。詳しくは17ページをご覧ください。問い合わせ経営管理課、電話 632-2039。 新たに始まる子育て世帯向けの制度、17歳18歳に1万円を給付。宇都宮17-18、いいな、いいわ、応援給付金。ID102-4788。対象、7月1日現在、市内に住民登録があり、平成14年4月2日から平成16年4月1日までに生まれた児童。給付額、児童1人当たり1万円。申請期間、8月中旬から11月中旬。申請方法、対象児童がいる家庭に送付する申請書に必要事項を書き、返信用封筒で返送。その他、所得制限があるほか、市外在住の児童がいる家庭には申請書が届きません。詳しくは市ホームページをご覧になるか、子育て家庭応援緊急対策事業事務局、子ども未来課内、電話 632-2342 へお問い合わせください。ひとり親世帯に5万円を給付。ひとり親世帯臨時特別給付金、 ID102-4769。 対象、下の表、この後に読み込んであります、の ① から ③ のいずれかに該当する人。1に該当する人に7月中にご案内を送付しました。2、3について詳しくは市ホームページをご覧になるか、ひとり親世帯臨時特別給付金事務局、子ども家庭課内、電話 632-2386 へお問い合わせください。3ページ表、この表はひとり親世帯の給付金について、基本給付と追加給付を示したものです。それぞれ、対象、申請、支給額、支給時期の順に読んでいきます。基本給付、対象、児童扶養手当受給世帯など。1、6月分の児童扶養手当の支給を受けている人。申請、扶養、支給額、1世帯5万円、第2子以降は1人につき3万円を加算。支給時期、8月中旬。2、公的年金などの受給により、児童扶養手当の支給が全額停止されている人。括弧、今後1年間の収入見込み額が、児童扶養手当支給水準を下回る人、括弧閉じ。申請、必要。支給額、1世帯5万円。第2子以降は1人につき3万円を加算。支給時期、申請の約1ヶ月後。3、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、直近の収入が児童扶養手当の支給対象となる水準に下がった人。括弧、今後1年間の収入見込み額が児童扶養手当支給水準を下回る人。括弧閉じ。申請、必要。支給額、1世帯5万円。第2子以降は1人につき3万円を加算。支給時期、 申請の約1ヶ月後、追加給付、収入が減少した児童扶養手当受給世帯など。1. 6月分の児童扶養手当の支給を受けている人。2. 公的年金などの受給により、児童扶養手当の支給が全額停止されている人の対象者で、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が大きく減少している人。8月の児童扶養手当の更新手続き、現況届に合わせて申請してください。詳しくは26ページをご覧ください。申請必要。支給額、1世帯5万円。支給時期、申請の約1ヶ月後。表終わり。問い合わせ、ひとり親世帯臨時特別給付金事務局、子ども家庭課内、電話 632-2386。 宇都宮タワーライトアップ。新型コロナウイルス感染症に伴う生活不安、ストレスなどから配偶者からの暴力、DV や児童虐待などの増加、深刻化が懸念されています。DV や児童虐待根絶への意識向上を図るため、宇都宮タワーをパープルとオレンジにライトアップします。日時、8月1日から16日。午後7時から9時。3ページ、写真とメッセージ。ライトアップの説明をしているミアリーちゃんの写真。吹き出しにはミアリーちゃんの言葉で次のようなメッセージが掲載されています。女性に対する暴力根絶のシンボルはパープルリボン。児童虐待防止のシンボルはオレンジリボン。この2つをイメージしているんだよ。写真とメッセージ、終わり。問い合わせ、男女共同参画推進センター、アコール。電話 636-4075。 子ども家庭支援室。電話 632-2390。公共交通や学校の感染症対策。公共交通利用の不安解消。安全安心に公共交通を利用できるよう、感染症対策や混雑緩和対策を実施する交通事業者を支援します。感染症対策。路線バスやタクシーの事業者に対し、車内の消毒や飛沫感染防止のための消耗品や備品の購入にかかる費用を補助します。3ページ、イラスト。バスの座席を消毒用スプレーで消毒しているイラストです。イラスト、終わり。混雑緩和対策。路線バスの事業者に対し、車両あたりの乗車人数の抑制や、バス停留所の混雑緩和に向けたバスの増便にかかる費用を補助します。問い合わせ、交通政策課、電話 632-2134。 学校生活の不安解消。感染症対策の物品を一括して手配し、各学校へ配備します。物品の例、非接触式体温計、手指用消毒液、ハンドソープ、体物用消毒液など。3ページ、イラスト。ランドセルを背負い、マスクをした男の子が配備されたハンドソープで手洗いをしているイラストです。イラスト、終わり。問い合わせ、学校健康課、電話 632-2756。 中小・小規模事業者などの皆さんを支援します。4ページ、表。この表は、中小・小規模事業者などの現状・支援制度が示されています。 支援制度は全業種、不動産、農業、市民団体の4つに分けられ、それぞれ対象、内容、問い合わせ先が記されています。順に読んでいきます。全業種、売上などが減少したケースと、売上が減少し新しい事業形態に取り組んだケースが示されています。まず売上などが減少した、2つあります。1つ目、新型コロナウイルス感染症対策特別資金 ID102-3114、 QR コードの表示あり。対象内容、対象、最近1ヶ月間の売上高などが前々年または前年の同月1ヶ月間の 3% 相当以上減少している中小企業。内容、1企業1年度あたり最大3000万円。問い合わせ先、商工振興課、電話 632-2438。 2つ目、企業等応援助成金 ID102-3357、 QR コードの表示あり。法人、売上高の減少率が 30% 以上 50% 未満は最大50万円、 20% 以上 30% 未満は最大25万円。個人事業主、売上高の減少率が 30% 以上 50% 未満は最大25万円、 20% 以上 30% 未満は最大12万5千円。新型コロナウイルス感染症緊急経済対策コールセンター、電話 632-5209。 次に、売上が減少し新しい事業形態に取り組んだケース。新業態開拓等支援補助金 ID102-3358、 QR コードの表示あり。対象、売上高が前年同月比 20% 以上減少し新たな売上維持などの取り組みを始めた市内中小小規模事業者個人事業主。内容、最大50万円、補助率2分の1。新型コロナウイルス感染症緊急経済対策コールセンター、電話 632-5209。 不動産、借主の事業者に対し家賃を減免した。家賃減免支援補助金、貸主向け、ID102-4773、 QR コードの表示あり。対象、家賃を減免した事業用賃貸物件の所有者。内容、家賃減額分を貸主1社につき最大50万円、補助率2分の1、最大3ヶ月分、申請は1回。新型コロナウイルス感染症緊急経済対策実行委員会事務局、産業政策課内、電話 632-5192。 農業、売上が減少した。農業応援助成金 ID102-3727、 QR コードの表示あり。対象、収入が令和元年の平均月収より減少した個人農業者。内容、減少率が 30% 以上 50% 未満は最大25万円、 20% 以上 30% 未満は最大12万5千円。新型コロナウイルス感染症緊急経済対策実行委員会事務局、農業企画課内、電話 632-2454。 市民団体、収入が減少した。市民活動団体応援助成金、ID10237269、QR コードの表示あり。対象、月収が前年同月比で 20% 以上減少していることが確認できる団体。内容、20% 以上 50% 未満は最大5万円、 50% 以上は最大10万円。みんなでまちづくりか、電話 632-2287。 表終わり。最大75万円支給、家賃支援助成金、借主向け、 ID10249 87。 対象、5月から7月のいずれか1ヶ月の売上減少が前年同月比で 20% から 50% 未満の事業者、ただしいずれかの1ヶ月の売上高が前年同月比で 50% 以上減少している、または5月から7月の3ヶ月間の売上高の合計が前年同月比で 30% 以上減少している場合は対象外。助成額、月額家賃の4分の1で6ヶ月相当分。最大額は下の表の通り。4ページ、表。法人と個人事業主について、最大助成額、最大月額が示されています。順に読んでいきます。最大助成額、法人75万円、個人事業主37万5千円。最大月額、法人12万5千円、個人事業主6万2500円。表終わり。申請期間、8月3日から9月30日。問い合わせ、新型コロナウイルス感染症緊急経済対策コールセンター、電話 678-8010。 ご確認ください。業種別ガイドライン。安心安全な経営や運営ができるよう、各業種ごとの感染症予防対策のガイドラインが示されています。詳しくは内閣官房ホームページ https://corona.go.jp/ をご覧ください。内閣官房ホームページ、QR コードの表示あり。新型コロナウイルス感染症に関する相談窓口、ID10224。 栃木県新型コロナウイルスコールセンター、電話 0570-052-092。 毎日24時間対応。内容、感染症に関する相談、発熱などの症状が出た時の対応など、一般的な相談。宇都宮市新型コロナ生活相談センター、電話 028-632-5334。 平日午前9時から午後5時。内容、感染予防、市の支援など市内生活の相談。不安な気持ちに便乗した悪質商法にご注意ください。少しでも不安に感じたら、消費生活センター、電話 028-616-1547 へご相談ください。外国人のための新型コロナウイルス相談ホットライン、電話 028-678-8282。 毎日24時間、19言語で相談できます。内容、栃木県に住む外国人のための相談。帰国者、 接触者相談センター、保健所保健予防課。電話 028-626-1114。 月曜日から土曜日、午前8時30分から午後5時15分。内容、感染症が疑われる人の相談。聴覚に障害がある人は、ファックス相談できます。ファックス 028-626-1133。 平日午前8時30分から午後5時15分。相談方法、ファックス、括弧氏名、連絡先、相談内容を明記、括弧閉じて、保健予防課、ファックス、028-626-1133 へ。新型コロナウイルス感染症緊急経済対策コールセンター。電話 028-632-5209。 平日午前9時から午後5時。内容、市内事業者への支援制度の相談。その他、市ホームページでは新型コロナウイルス感染症に関する最新情報などをお知らせしています。コロナに関する不当な差別や偏見など、一人で抱え込まないで、まずはご相談ください。新型コロナウイルス感染症に関連する不当な差別、偏見、いじめ、児童虐待、DV などの被害に悩んでいるときは、一人で抱え込まず、まずはご相談ください。また、新型コロナウイルス感染症患者、濃厚接触者、医療従事者などに対する誤解や偏見に基づく差別を行うことは許されません。公的機関の提供する正確な情報を入手し、冷静な行動に努めましょう。人権に関する相談窓口。平日午前8時30分から午後5時15分。みんなの人権110番。電話 0570-003-110。 女性の人権ホットライン。電話 0570-070-810。 子どもの人権110番。電話 0120-007-110。 外国語人権相談ダイヤル。電話 0570-090-911。 インターネット人権相談。 https://www.jinken.go.jp/。 子どもの虐待に関する相談窓口。平日午前8時30分から午後5時15分。子ども家庭支援室。電話 028-632-2390。 県中央児童相談所。電話 028-665-7830。 児童相談所全国共通ダイヤル。電話189。毎日24時間。DV に関する相談窓口。火曜日から土曜日、午前9時から午後5時。第4土曜日は正午まで。配偶者暴力相談支援センター。電話 028-635-7751。 女性相談所。電話 028-636-5731。 悩んでいるのはあなただけじゃない。今日から取り組んでみよう。心を元気にする4つのポイント。ID 102-4802。1. 体の健康に気を配りましょう。バランスのとれた食事、定期的な運動、十分な睡眠を心がけましょう。 運動や入浴、読書などの楽しめる時間を持ち、気分転換しながらできる範囲でいつも通りの生活を意識しましょう。2. 正しい情報を入手しましょう。公的機関が出している情報や信頼できる情報源から情報を得て、噂やデマに惑わされないようにしましょう。情報に触れる時間を短くするのも予防方法の一つです。3. お酒に頼りすぎないようにしましょう。お酒は睡眠の質を下げたり、気分が落ち込んだりする原因にもなります。不眠や辛い気持ちを紛らわせるためにお酒に頼りすぎないようにしましょう。4. 信頼できる人と話をしましょう。心配事や不安を一人で抱え込まず、信頼できる人に話してみましょう。相談機関を利用するのも一つの方法です。